16、ハスカリ自由政令会、村山博則議員、八潮市の事故後の取り組み。問い、上下水道管の老朽化によるインフラ整備の喫緊の課題が改めて露呈された。下水道管損傷による八潮市の道路陥没事故を受けて、未然防止のための本市の取り組みは。答え、上下水道局長。今回の事故を受け、地下埋設施設の維持管理の重要性を再認識した。本市の上下水道施設の老朽化率は比較的高い状況であるため、更新事業を着実に実施するとともに、下水道ストックマネジメント計画や水道アセットマネジメント計画を適切に運用し、緊急性がある箇所については迅速な修繕、更新を行っていく。また、道路管理者と連携して重大事故防止に努めていく。通告した質問、八潮市の陥没事故を受け。17、川越市政会、倉島正史議員、地域包括ケアシステム。問い、生産年齢人口の急減による担い手不足に対し、今後市としてどのように対応していくのか。答え、福祉部長。さらなる少子高齢化が見込まれる中、持続可能な介護保険制度を維持しつつ、人と人とのつながりを強化し、市民一人一人が高齢者を支え、また高齢者自身も支え合い、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、各種施策を推進し、地域包括ケアシステムのさらなる充実に取り組んでいく。通告した質問、地域包括ケアの今後。18、川越未来の会、加藤美奈子議員、学校給食について。問い、物価高騰が続く中、学校給食の質を担保するためには、現在の保護者負担額で足りるのか伺う。答え、学校教育部長。現在、給食の食材費が保護者負担となっているが、今後も食材価格の高騰が続く場合、現行の給食費では、学校給食接種基準に沿った献立での提供は困難となることが想定される。通告した質問、学校給食。19、日本共産党、今野英子議員。川崎調整地築造工事の進捗。問い、川崎調整地築造工事の工期は、令和7年10月31日までだが、住民からは台風時期の前までに完成してほしいとの声が寄せられている。工事の進捗を伺う。答え、建設部長。令和6年3月に、富士見野市と事業者で工事請負契約を締結し、現在は取水堰、導入居の設置、及び調整地に水を貯めるための堤体の掘削、盛土工の施工を進めている一方で、排水ポンプや発電機、除塵機などの電気機械設備について、工場での製作を進めているところだが、現時点でやや遅れていると報告を受けている。通告した質問、障害者施策の充実を、高階地区の内水対策。20、日本共産党、池浜明美議員。文化的生活が保障されるか。問い、物価高騰の影響を受け、生活保護受給者の生活は大変厳しい。憲法第25条に基づき、生活保護を人権として受けられるためには、どのようなことが必要と考えるか。答え、福祉部長。生活保護制度は、人権として国民に開かれたもので、生活保護を必要とする可能性は誰にでもあり、当然に利用できる制度であることについて、改めて職員間の認識を深めるとともに、市民に身近な制度であることを理解してもらうため、改定された生活保護のしおりを広く市民センターにも配置し、ホームページに掲載するなど、制度の周知に努めていきたいと考えている。通告した質問、人権としての生活保護、ベンチで元気な街を、